本日はお集まりいただきありがとうございます。株式会社アプリックス平成22年12月期、決算説明会を始めさせていただきます。財務状況につきましては、財務担当執行役員の伊藤から、事業概況を総括して、私取締役の鈴木が説明をさせていただきます。はい。まず通期業績なんですが、総連結、ソフトウェア基盤事業ともに、黒字化を達成させていただきました。アジア地域の売上が依然好調でですね、国内はスマートフォン向けの新製品が売上に貢献という、結果、アプリックスグループ連結業績において、売上高、94億4600万、営業利益、2億1100万、経常利益、1億6300万、当期純利益3億3300万となりました。旧アプリックスソフトウェア基盤技術事業としてはですね、売上高45億とんで500万、営業利益、2億5700万、経常利益、2億5700万、当期純利益6200万という形に、なっております。第4四半期なんですが、第4四半期単体で、アプリックスグループ連結業績は29億4500万、営業利益5億200万、経常利益4億8900万、当期純利益4億4600万となっております。同じくソフトウェア基盤技術事業、旧アプリックスにおいては、16億3500万の売上、営業利益5億6400万、経常利益5億5500万、当期純利益4億7800万となっております。通期を通じて、各四半期ごとに、上下動はありますが、総じて前年比較して、非常に良い成績で、収められたというふうに考えております。続いて財務の詳しい状況の方を、伊藤の方から説明させていただきます。
はい、伊藤でございます。改めまして、本日ご参集いただきましてありがとうございます。お礼申し上げます。それではお手元に配布されてあります決算説明会資料のまずは9ページをお分けくださいませ。このページから、いわゆる旧アプリックスの連結、私ども一次連結と呼んでおりますが、ソフトウェア基盤技術事業と称しておりますところの財務情報になっています。前のページが総連結、すなわち、G モードグループを含む総連結になっております。まず9ページの損益計算書の概要から説明申し上げます。先ほどの鈴木常務の説明と重なりますが、2010年度1・12月通期で売上高が45億500万円、営業利益が2億5700万円、経常損益が同じく2億5700万円から、ここには記載されておりませんが、税引き前の当期利益、これが1億9900万円、税引き後当期利益6200万、増収増益の黒字決算を行うことができました。次の10ページ目でございますが、2010年度売上原価と販売管理費に総別した上で、したる勘定科目の説明資料になっております。まず売上原価構成要素なんですけれども、労務費の方が12億6800万円、対前年同期比で6500万の減、それから外注費等の欄でございますが、これが対前年同期比で1億1700万の減、うち1億500万ほど、もうほとんどが外注加工費の減少でございます。それから販売管理費の方でございますが、労務費の方が対前年同期比で5000万円の減、 から研究開発費の方が2億1500万円の減となっております。総じてみまして、2010年度でございますが、まあ、製造費用、それから販売費用一般管理費すべて含めた管理会計的に見まして、総固定費が対前年同期比で、約4億6000万ほど削減しております。その内訳は先ほど申し上げました、労務費、外注加工費、研究開発費の減というのが主たる項目になります。その結果、営業利益ベースで見ました年間の損益分岐点でございますが、2010年度通期におきまして、42億円というものが、旧アプリックス事業体の年間の損益分岐点、営業利益ベースになっております。ちなみに、2009年度同じ指標が46億8000万でございました。言うまでもなく、ブレイクイーブンポイント、5億弱下がった一番の理由は固定費の削減でございまして、これは2009年度末から2010年度にかけて行いました、一部人員整理を含む固定費削減策というものが寄与しております。人員削減策というものは、まあ、経営の鉄則としてワンショットで終わるべきであると我々も認識しておりますので、今後継続的に行うような予定は今は全くございませんが、その他経費の削減等々は今後も経常的に実行して、今期以降、さらなる損益分岐点の改善といいますか、損益分岐点を1000万でも1億でも削減すべく、経営努力継続実行する所存でございます。から11ページ目をお開けくださいませ。これが同じく旧アプリクス事業体のバランスシートでございます。私の方から2点だけ、特に説明させていただきます。まず資産勘定の流動資産の中に有価証券の残高が記載されております。2010年12月期末45億8800万円計上されております。この内訳でございますが、約6億ほどが、3F なり MMF という短期の資金運用を行っております。残りの約40億、これは短期の CP 社債運用を行っております。投資先でございますが、三菱東京ファイナンシャルグループの傘下の企業のリース会社さんの方の短期の CP 運用を行っております。CP のリターンでございますが、年間換算で、タイミングによってばらつきますが、 0.3% から 0.45% のぐらいのレンジで、運用しております。3F なり MMF は皆様ご案内の通り、まあ、0.1% 程度、定期預金とほぼ同率の運用利回りになっております。資金運用の原理原則論でございますが、従来と何ら変わっておりません。高い流動性と低リスクと、これをベースに1ヶ月から6ヶ月のレンジで、短期の資金運用を行っております。それから同じページの負債勘定の方に流動負債の前受け金という勘定がございます。これ従来 上の勘定科目でございます未払い金というところに一緒に含めて表記しておりましたが、2010年度前受け金残高が相対的に大きくなりましたので独立表記をしております。これはほとんど私どもの顧客からの、具体的に申し上げますとドコモさんでございますが、前払いロイヤリティの残高でございます。2010年度の7月に、約10億弱前払いロイヤリティをいただいております。12月末現在で一部売上高の方に転換しておりますが、まだ前受け金残高が約4億ほど残っております。これは来期、失礼、2011年度今期の売上、ほぼ今期で売上に返還し終わる予定でございますけれども、今期の売上になるであろうと予想しております。それから12ページが左側の方が総連結のキャッシュフロー決算書、右側の方が旧アプリクス事業体のキャッシュフローステートメントになります。詳細の説明は割愛させていただきますが、現金同等物の期末残高、総連結と旧アプリクス事業体の方で、約25億弱ほど差異がございますが、この際は、Gモードさんの現預金残高であると、こうご理解いただければ結構かと思います。後ほどまた総連結のところで、触れさせていただきます。それでは次に6ページをお分けくださいませ。これが、アプリクス総連結の損益計算書の概要になっております。売上高が通期で94億4600万円から営業損益が2億1100万円、経常損益が1億6300万円、それからここには記載されておりませんが、税引き前の当期利益、4億5000万計上されております。税引き後当期利益が3億3300万となっております。からお手元には資料としては配布していないんですが、この中に盛り込まれておりますG モードグループの私どもが当該年度に連結で取り組みましたG モードグループの損益計算書の概要を口頭で説明申し上げます。まず売上高でございますが、49億6900万円約49億7000万円それから営業利益でございますが、約4500万円の赤字となっております。営業損失が4500万円、から経常利益でございますが、約5800万円の赤字になっております。経常損失が5800万円、からボトムラインの当期利益でございますが、5400万円の赤字になっております。5400万の損失になっております。で、今現在私どもアプリックスサイドの方と G モードサイドの方、会計年度が3ヶ月間ずれております。私どもは1・12月期、G モードさんの方が4・3月期になっておりまして、G モードさんが個別に開示しております開示情報と私どもの四半期ごとのデータ等と3ヶ月の乖離がございます。それから、同じく6ページ目でございますが、先ほど申し上げました通り、税引き前の当期 利益が4億5000万の黒字になっております。経常利益のポジションよりもここが良くなっております理由ですが、以前の第2四半期第3四半期の決算説明会でも申し上げておりますけれども、昨年度 G モードさんを連結対象子会社として取り組んだ時にですね、TOB をかけました時に、負ののれんが発生しております。日本の会計年度の早期適用を行いまして、ネットポジションで約3億強ほど負ののれんを特別利益に前期取り込んでおります。これが経常利益のポジションと税引き前当期利益のポジションの乖離の一番大きな理由でございます。それから、税前当期利益と当期損益との間に、1億2000万ほどの乖離がございます。この理由を簡単に説明させていただきます。私どもアプリックス、過去に何十億という赤字決算を行っておりまして、その関係で、かなり大きな、今現在でも残高としては二十数億持っておりますが、税務上の累積損失を持っております。この関係で、外形標準等々の課税を除きまして、課税標準所得になるような法人税は実質ほとんど、たとえ利益計上したとしても大きな金額は払っておりません。一部地方税等々が入るだけでございます。で、この税前当期利益から税引き後の当期利益の乖離幅の1億2000万ほど、この中に占めるアプリックス単体の所得税関係のものというものは地方税のものだけでございます。その他は一部海外子会社のインカムタックス、法人所得税が入っておりまして、一番大きなもの約1億2000万ぐらい占めておりますが、これが、海外で発生する源泉徴収税になっております。課税標準が所得になります法人税払ってない関係で、普通ですと海外で発生しました外国源泉税、事務的に日本国内において外国税額控除の申請をできるんですけれども、法人税を十分に払っていないと、あるいは累損を抱えているもので、税務上の累損を未だ保有している関係で、法人税を払っていないということで、この外税控除が申請できないような状態になっております。多くが従いまして、海外の顧客からのロイヤリティの支払い等々に起因する、外国源泉税、これが、税前当期利益と税引き後当期利益の差額要因の主たるな主な要因になっております。ちなみに、昨日決算短信を私ども開示しておりますが、その決算短信のところでも今年度の業績予想を開示しておりますが、お手元に決算短信が配布されているかと思うんですが、その1ページ目をご覧くださいませ。2023年12月期の連結業績予想というところで、売上高95億円、営業利益3億5000万、経常利益2億7000万となっております。ここには記載されておりませんが、このポジションでの税前当期利益が約2億円となっております。 でその上で当期純利益、2500万という予想利益値を開示しておりますが、この税前と税引き後の当期利益の差額も先ほど申し上げたような要因によるものでございます。それから同じように7ページ目で、総連結の、製造費用及び一般販売費一般管理費に送別した費用項目の明細が記載されておりますが、私の方からは説明割愛させていただきます。8ページ目に、総連結の貸借対照表が記載されております。旧アプリックス事業の連結と比べまして現預金残高が20億強増えております。先ほど説明申し上げました通り、債は G モードさんの現預金残高になっております。私どものアプリックスの方では短期の余裕資金、CP の運用であるとか 3F の運用を回しておりますが、G モードさんの方では主に定期預金でヨシの運用を行っております。中に一部外貨預金がございます。これはG モードさんの海外のオリジナルライセンサーに対するライセンスの支払いに充当せんがための外貨預金と聞いております。主に G モードさんのこの外貨預金が連結ベースで見ました為替差損の発生の主因となっております。はい、とりあえず私の方から概要説明を終了させていただきます。この後は主な業績に関する説明を鈴木の方から申し上げます。ご質問等々ございましたらばその説明すべて終了しました段階でまとめてお受けしたいと思います。よろしくご了承くださいませ。
はい、では引き続きまして中核事業ソフト基盤技術事業での今期の状況というのをご説明させていただきます。お配りの資料のですね14ページ目からになります。はい、まず総括ですが、海外、特にアジア地域での売上がですね、前年比で 63% 増加ということで、非常に好調に、推移しております。特に、アジアの中でもですね、中国顧客からの売上が、今期については各四半期で安定して、上がっており、収益の柱へ、なってきているという状況であります。一方国内なんですが、国内売上も一応前年比では 18% 増加という形になっております。皆様ご存知の通り急激なスマートフォンシフトが去年起こった年でしたが、その結果ですね従来型の端末の出荷は非常に難聴であったと。ただそこの拡大しているスマートフォン向けの技術供与であったりとか新製品の出荷が売上に貢献した結果18% 増加という形で、終えております。16ページ目から、各地域での売上推移というのを、四半期ごとに示させていただいております。まず、16ページ目、日本国内、での、売上推移です。非常に四半期ごとの、売上の、増減というのが、大きくなって、しておりますが前回の四半期の決算説明会でも説明させていただいたように新製品の立ち上げというのを一昨年の末ぐらいから始めております。で実際の出荷の方は去年ですね始まり始めたと。で新製品の出荷に伴いですね技術サポート等の提供というのが多かったと。で結果ですね製品、最終的なメーカー様あるいは、キャリア様の製品出荷のスケジュールに合わせた形で、四半期ごとに、ある程度の、ブレが出てきております。これは今後、製品売上、技術サポートの、売上ではなくてですね製品売上の方に、シフトしていく結果、 四半期ごとのブレというのは徐々に落ち着いていくものというふうに考えております。総じて2009年度と比較して、まあ、右肩上がりの形で、去年は終えられたというふうに考えております。ページめくっていただいて17ページ目、アジア地域での、売上推移となっております。こちらもですね、2009年、これは2008年から比較しても、順調に伸びてきているというふうに、考えております。特にその四半期ごとのブレというのがなくなってきていると、これはすなわちですね、製品売上が、順調に、出荷台数ベースでのロイヤリティという形で、順調に伸びてきているというふうに考えております。特に、第4四半期においてはですね、非常に、大口の案件を、獲得できたということで、こちらも、急激に伸びている形になっております。はい、ページめくっていただいて18ページ目、一方欧米なんですが、欧州北米ですね、こちらについては、2009年度から引き続き、売上が低迷しているという状況になっております。こちらはですね、こちら地域に向けては、まあ、後ほど説明します M2M であったりとかスマートグリッド向けの新製品ということで、去年すでに出荷は始めております。で、実際の製品売上というのは、今後、北米欧州の方で、まあ、特に北米ですねの方で上がってくるというふうに考えております。一方既存製品である J ブレンド、こちらの北米欧州では、まあ、一昨年から、振るわずという形で、最終的な売上として出てくるものとしては、このような形になっております。はい、19ページ目に、地域別含めたですね、総括としての、四半期ごとの推移というのを、グラフで、示させていただいております。緑の部分がアジアの、売上になっておりますが、これを見ていただくと分かるように、2008年、9年、10年と、徐々に、まあ、わずかですけども割合としては増えてきて、特に、去年においては、かなりの比率を、海外の方で上げさせていただいたと、アジアの方で上げさせていただいたという形になっております。なおこのデータにおきましては、いわゆる会社としてのアプリックスあるいは IA ソリューションという子会社ごとの売上での総別ではなく、そこの地域での営業活動あるいは開発活動において、上がったという観点での、分割をさせております。はい、でページめくっていただいて20ページ目から、事業活動の詳細ということで、3ページにわたって説明させていただいております。まずですね、Gモード様と、まあ、グループ会社になったということで、コンテンツ及びサービスのプロバイダーと、弊社の、ソフトウェア基盤技術事業でやらせていただいている、技術を組み合わせていくということを、まあ、去年年初からですね、説明させていただき、まあ、それを引き続き、継続させていただいているという状況です。特にエマージングマーケットで普及、まあ、特にうちの、基盤技術で作っている技術をですね、普及させる強力な牽引役として、まあ、Gモード様の、魅力的な数多くのコンテンツサービスというのを J ブレンドとともに提供していくことで、当社グループ全体、の海外での売上を飛躍的に増大させていきたいというふうに考えております。一方、非常に急激に、起こっているスマートフォンシフト、これは国内海外含めてですね、起こっております。そんな中で、弊社としては、スマートフォン上での、新サービスというのを、開発させていただいております。日本国内では、新製品エンブレンドというのを、提供させていただき、これが、スマートフォン向けのメール、サービスというのを実現させていただいております。で、先ほども説明したように国内の売上、さっきの国内の売上においてはですね、まあ、従来製品が、既存端末、従来端末の、非常に軟調な、動きを受けて、割合としては落ちていく中ですね、このスマートフォン向けの新製品でカバーするような形で、合計としては、2009年度比較で、売上増というところにつながっております。 一方海外ではですね、チャイナモバイル様などの、携帯電話事業者様の既存のサービスを実現するための技術として、J ブレンドの Android 版というのを提供させていただいております。これも、中国向けに、売り上げが上がっていっている一つの要因というふうになっております。はい、めくってページ21ページ目、こちらは、既存製品ではなくてですね、まあ、去年の頭あたりから説明させていただいている、機器間通信、いわゆる M2M のビジネスおよびスマートグリッド市場向けの、新製品の、投入という形になっております。ワイヤレスアイデア、これは後ほど説明させていただきますが、本日付でプレスも、打たせていただいております。実際に、M2M 市場においてですね、チップセットベンダーさん等にすで、に採用されて、出荷が始まっていくという形になっております。まあ、M2M 市場においてですね、今まで弊社で培った、技術を使ってですね、まあ、プラットフォームを作っていくと、そのために必要な、基盤技術としての、提供というのを、させていただいております。同じく、スマートグリッド向けにも新しい製品ということで、ピコ J ブレンド、これは昨年の、第3四半期あたりにプレスを打たせていただいておりますが、スマートグリッド市場向けにも、同様の技術を使った、基盤ソフトというの形での、提供というのを、開始しております。はい、この2つは特に海外ですね、中国および北米の方で、新たな市場を、作っていける製品であるというふうに考えております。はい、めくってページ22ページ目、まあ、これらの製品をですね、より効率的に、収益に結びつける形にしていこうということで、国際事業体制への移行というのを、進めております。まあ、先ほど伊藤の方からの説明もありました、固定費、労務費等の方、削減等で、ブレイクイーブンポイントの、改善というのを進めておりましたが、いわゆる人員削減というのはある程度の、目処をつけて、これからはその人員でもってですね、国内外、まあ、特に国際事業体制に向けた、事業の効率化というのを、進めていきます。はい、以上を踏まえてですね、中期計画というのも、修正をさせていただいております。2011年度今期については、95億、総連結での95億円の売上に対して、業利益3億5千というのを目標にさせていただいております。続いて2012年2013年と、総連結での売上、120億、営業利益9億1千、2013年においては150億の、業利益17億という形で中期計画を修正させていただいております。はい、結果ですね、まあ、伊藤の方からもちょっと説明もすでにありましたが、今期の見通しについては売上高95億、営業利益3億5千、経常利益2億7千、当期純利益、2500万という形で、見通しております。ちょっとお配りの資料にはないんですが、参考資料として、先ほど説明した国内向けのスマートフォン装置ソリューションとして、エンブレンドメールの、コアになっている、製品ですが、これの搭載機種1、参考までに、ここで、提示させていただきます。まあ、国内の主要3事業者様、全てから、既に出荷されており、まあ、ギャラクシーであるとかエクスペリアであるとか、まあ、非常に有名な製品の方にもすでに搭載されているという形になっております。はい、また本日、昨日および本日ですね、海外および国内の方でプレスを打たせていただいております。一つはワイヤレスアイディア、先ほどの M2M ソリューション、新しい製品ですね、これが、北米のシエラワイヤレスの方に、搭載されたと。でこちらの方についてはシエラワイヤレスさんの方のプレスリリースの方にも、先ほど、上がってきております。これはですね、ワイヤレスアイデアという弊社の製品を使って、 いわゆる M2M の、チップを、シエラワイヤレスさんの方で展開していくと、M2M 市場というのはこれから非常に大きくなる市場というふうに考えておりますし、当然こちらも、今までの J ブレンドおよび M ブレンドと同じような、製品売上、台数あたりでの、製品売上ロイヤリティという形で上がっていく製品になっております。また一方、ちょっとここまででは触れてなかったんですが、海外向けにおいて、すいません、これは海外だけではありませんね。WAC という、仕様に向けての製品というのを、展開させていただいております。WAC というのはですね、主要携帯事業者及びメーカー様の方から、なっている、仕様策定団体で、ウィジェット、HTML、JavaScript を使った、新しいその、サービス基盤という形で仕様が策定されているものです。これがですね、昨日から始まっている、スペインのバルセロナで行われている MWC モバイルワールドコングレスの方で、枠の新しいスペックというのが展開されており、弊社の方ではそちらについてですね、リファレンスの実装であったりとか、製品およびデモ等で技術供与させていただいております。こちらにおいても北米欧州および国内アジアも含めてですね、今期製品展開をさせていただきたいというふうに考えております。はい、以上で本日の資料についての説明は終了となります。質問の方ございましたら挙手、いただければマイクを持ってお伺いしますので、よろしくお願いいたします。